新約聖書のエペソ人への手紙からの説教を無事に先週終わることができたことを感謝しております。エペソの次はどこかいいだろうかと祈りながら考えていましたけれども、旧約聖書の3番目の書物レビ記の御言葉に耳を傾けてみたいという思いが起こされました。レビ記はとても難解な書物であるというふうに言われております。私も若い頃はなぜ聖書の中にレビ記があるんだろうと思っておりました。おそらく新学生になるまでそう思ってたかなというふうに思います。ところが新学校で遠藤義信先生という先生からレビ記を教えていただきましたけれども、その時に目から鱗が落ちるというそういう体験をいたしました。レビ記の中に語られているメッセージの豊かさに非常に感動を覚えるというそういう経験をしたことを思い出しております。その感動はどれくらい皆さんに伝わるかどうかは分かりませんけれども、今日の私たちにとって非常に大切なメッセージが語られているというふうに思います。まずレビ記から礼拝について豊かに教えられます。エペソ人への手紙を通して私たちは教会は神の御住まいであると教えられました。教会はどんなところか、いろんな言い方、いろんな説明が可能なんですけれども、一つの答えは神様が住んでいるところ、神のお住まいということが言えると思います。今日まさにぴったりの聖書の言葉が掲げられて、主はまさに聖なる宮におられると、まさに神様が住んでおられるということが示されていますけれども、つまり私たちが教会に来て経験することって何でしょうか。それは教会に住んでおられる神様とお会いすること、そのことを私たちは礼拝を通して経験します。ですからまさに私たちはその経験の中にいる、まさに今神様とお会いしているということが言えるわけですけれども、その礼拝について私たちはレビ記を通していろんなことを教えられていきます。また私たちはレビ記を通してイエス様の十字架についてもたくさんのことを教えられます。私たちは新約聖書を通してイエス様を信じる者は救われると教えられます。特に十字架にかかってくださったイエス様を仰いで、そのイエス様を信じるときに全ての罪が許されて救われるんだっていうことを聖書を通して教えられます。でも皆さん疑問に思われたことはないでしょうか。なぜ十字架にかけられたイエス様を信じたら救われるんでしょうか。そう聖書に書いてあるからそうなるんですけれども、でもどうして救われるんだろうかと、どういう理由で救われるんだろうかと考えたことがないでしょうか。その答えはレビ記の中にあるということが言えると思います。レビ記の中にイエス様は出てきません。レビ記はイエス様がお生まれになった何百年も前に書かれた書物ですので、当然イエス様は出てこないんですけれども、しかしイエスキリストの十字架の原型となったものがレビ記の中には出てまいります。これから2月、3月と進んでいくうちに今年も次男週がやってきます。そして4月12日が今年はイースターになっておりますので、これから私たちは次男週に向かっていきますけれども、私たちはレビ記の御言葉に耳を傾けながらイエスの十字架の意味について考え、またその恵みを味わいながら歩んでいきたいと思っております。レビ記の冒頭の言葉にまず注目をしたいと思います。レビ記の最初の言葉は1章1節ですが、主はモーセを呼び会見の天幕から彼にこう告げられた、そういう言葉から始まっております。日本語の聖書を読んでいても気づかないんですけれども、ヘブル語の聖書でこのところを読みますと日本語に訳されていない言葉がそこにあるということに気づかされます。それはそしてという言葉が最初についているということです。レビ記1章1節の冒頭に省略されていますけれども、そしてという接続詞がついています。ですから正確に訳すならば、そして主はモーセを呼びと、そういう言葉になると思います。つまりこの言葉を通して教えられること、気づかされることは、レビ記というのはその前にある書物と続いているっていうことなんですね。つながってるってことなんですね。レビ記の前にある書物は何でしょうか。それは出エジプト記です。出エジプト記の内容とレビ記の内容はつながっています。特に出エジプト記の後半部分とレビ記はつながっております。出エジプト記の前半部分は皆さん大好きな方が多いかなと思いますが、モーセがエジプトを脱出する、モーセとイスラエルの民がエジプトから脱出するというそういう話ですね。エジプトの王であるパロとの熾烈な戦いを経て、その末にやっと解放されて、モーセとモーセに率いられるイスラエルの民がエジプトを脱出するという話。その時に海が分かれて、海の中に道ができて、その道を通っていったというその話は映画にもなりました。そしてその後シナイ山に行って実戒をいただいたという、そういうそのところまで皆さんよくご存知だと思いますね。出エジプト記の話の前半部分になります。ところが出エジプト記の後半部分の内容というのは前半とかなり違います。そこに出てくるのは何かと言いますと、会見の天幕と呼ばれる幕屋の作り方についていろいろと出てくるわけです。幕屋というのはイスラエルの民が神を礼拝する場所でして、いつでも取り外したりいつでも組み立てたりできるようになっておりました。そしてイスラエルの民はその後荒野の40年の旅が続いていくわけですけれども、その旅の行程にいつも幕屋も一緒に移動していきました。イスラエルの民が旅の途中で宿営をすると、その度に人々が、特にレビ部族の人たちがその役割を担っていましたけれども、幕屋を組み立てて、すぐに幕屋を建てて、そこで礼拝ができるようになっていたわけであります。その幕屋の作り方が出エジプト記の後半に詳細に記されている内容になります。使う幕は何枚で、幕と幕をつなぎ合わせる撚とは何色で、そしてその寸法は高さはどれくらいで、幅がこれくらい、長さこれくらいって全部出てきますね。全部定められておりました。 そのような幕屋の作り方の詳細が綴られています。そして祭司はその礼拝を司るところの最初の任務についても出てきますし、祭司が身につける装束についても出てきますね。こういう装束をつけなさい、そしてそのように定められた内容に従って実際に幕屋を作っていく、その作業の工程も出てくる。その会見の天幕が出エジプト記の最後の章である40章33節で終わります。このレビ記のページの1枚前を開くと出エジプト記の最後の場面が出てきますけれども、そこの40章の33節にこういうふうに書いてあります。また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。モーセが仕事を終えたと書いていますが、モーセ一人でやってるわけではなくて、モーセの指示に従って多くの人々が働いていたわけですが、その仕事がついに終わったということ、つまり会見の天幕が完成したっていうことがここに告げられていることです。そしてその時に何が起こったんでしょうか。34節にこう出てきます。その時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。天幕が完成した時、ちょうどその時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたとここに出てくる。これは完成した天幕の中に神様が来られたということを意味しています。雲というのは神がそこにおられるという神の臨在を表しております。そのように完成したばかりの天幕の中に神が来てくださった、その事実がそこに記されている。そしてその栄光が幕屋に満ちたと出てくる。そして注目したいのはその次の言葉なんですね。35節にこう書いてあります。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。モーセは会見の天幕の中に入ることができませんでした。主がそこにおられる、主の栄光が幕屋に満ちていたから、主の栄光がそこに満ちていたから、その中にモーセはとても入ることができなかったというふうに書いてある。これが出エジプト記の最後の場面ですね。最後に記される光景です。そしてこの後にレビ記に続いていきます。レビ記の冒頭の言葉は何だったでしょうか。レビ記の最初の言葉は、そして主はモーセを呼び、モーセは主の栄光に満ちた会見の天幕に入ることができなかった。しかしそのモーセを主なる神様は呼んでくださった。呼び寄せてくださいました。それによってモーセは初めて会見の天幕に近づくことができた。そういう展開になっているということがわかる。この場面からレビ記という書物が始まっていくということを覚えたいと思います。この冒頭のこの言葉は私たちにとって、また私たちの礼拝にとってとても大切なことを教えてくれます。それは私たちは神の招きがあって初めて神の御前に近づくことができるという、そういうことであります。私たち人間は神のおられるところに近づくことはできません。神のおられるところに入っていくことはできません。聖なる神の前に罪人である私たちはとても近づくことはできないんです。これが礼拝の大前提であるということを私たちは覚えなければいけないと思います。その私たちが神とお会いすることができるとするならば、それは神が私たちを招いてくださったから、神の方から私たちを呼び寄せてくださるという事実があったからこそ、私たちは初めて主の前に近づくことが許される。本来はそんなこと絶対にできない、許されない、そんな一人一人であるということですね。私たちは罪人であるにもかかわらず主が呼び寄せてくださったからこそ礼拝が成立しています。礼拝に出席することが許されています。これが礼拝の最初に私たちが経験していることなんだということを私たちは今日の御言葉から覚えたいなと思います。礼拝の最初のプログラムに唱詩というプログラムがあります。多くは詩編の言葉が読まれるんですけれども、今日は詩編149編の言葉が朗読されましたけれども、これは神様が私たちを礼拝に招いてくださる言葉です。招きの言葉です。この招きの言葉から礼拝が始まりますが、私たちを招いてくださったからこそ今私たちはこうやって主の御前に集うことができます。主の招きがなければこの恵みに預かることはできないんです。ですから皆さん最初の部分に注目していただきたいなと思いますね。の唱詩の言葉に耳を傾けていただきたいと思います。そして主が私たちのことを招いてくださっているというその恵みを味わっていただきたいなと思うんですね。礼拝に参加することがクリスチャンとして当然の権利であるかのような、そんな顔をして礼拝に集わないでほしいなと思うんですね。むしろ私たちは主の前に全くふさわしくないものです。主の前に集うことなんか絶対できないような私たちがこのようにして今主を礼拝できるのはまさに神の招きがあったからだということ、そこに神の恵みがあるということ、その恵みを私たちは感謝しながら聞きたいと思います。礼拝の最初から神様に向かっていくものでありたいというふうに思います。今日の聖書の箇所から教えられる2番目のこと、それは何でしょうか。それは礼拝の内容を決められるのは神ご自身であるということを私たちは今日の箇所から教えられます。神は会見の天幕からモーセを呼び寄せ、そしてモーセにメッセージを告げられた。それはどんな内容かというと、イスラエルの子らに告げよという、そういうメッセージでしたね。つまり今からモーセに託すメッセージがあります。このメッセージをイスラエルの民に告げなさい、そういうことを命じられております。神様がモーセを通して大切なメッセージをイスラエル全体に伝えようとしていることがわかります。そしてその内容はどんな内容だったかというと、主に捧げる捧げ物の種類とかその捧げ方について出会ったということがわかるんですね。2節の後半部分ですが、あなた方の中で 誰かが主に捧げ物を捧げるときは、家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならないと命じられております。このように神様ご自身が神に向かって捧げる捧げ物、人が捧げる捧げ物の中身を神ご自身が決めておられる、定めてもいるということがわかるわけであります。これは何を意味してるんでしょうか。それは神ご自身が礼拝の内容を決めておられるということであります。なぜ神様は人間の行う礼拝行為の中身をご自分で決められるんでしょうか。なぜ私たち人間に委ねてくださらないんでしょうか。礼拝をするのは私たち人間です。私たちが神様に向かって礼拝しますので、その内容をなぜ神様が決められるんでしょうか。それは神によって定められた方法を通してでなければ私たちが神と出会うことができないからです。礼拝の中で一番大切なことは何でしょうか。それは私たちが神ご自身を礼拝することです。礼拝されるべき方が私たちの中ではっきりと覚えられることです。この方の素晴らしさ、この方の偉大さがはっきり明らかにされることです。そしてそこで私たちと神との出会いが経験されることです。礼拝の中心というのは言うまでもなく神ご自身です。このことが私たちの中ではっきりと覚えられなければ私たちは神様と出会うことはできないんです。神がモーセを呼び寄せ、モーセが神と出会った場所は会見の天幕と呼ばれる場所だったということはここでわかりますね。会見の天幕です。この言葉が表している通りに、それは私たちが神様と会見する場所です。神と人が会見する場所、この会見が間違いなく実現するために、その方法は神様によって示されなければいけなかった。神様の方法によってでなければ、私たちは神と愛することができない。人間は自分の力と努力とによってでは、決して神と出会うことはできません。神様が定められた方法でしか、私たちは神と会うことができない。そういう存在であということを、私たちは覚えていなければいけないと思います。私たち人間の行う礼拝は、多くの場合、神様が中心ではなくて、人間が中心になってしまうんじゃないかと思いますね。礼拝行為をしているのはクリスチャンだけではありません。ありとあらゆる宗教の中に礼拝という儀式があります。そのすべての礼拝で中心になっているのはどうでしょうか。神様のようでありながら、実はその礼拝の中心になっているのは人間であるということが多いんじゃないかなと思いますね。旧約聖書の中にはバールの神に対するバール信仰というのが出てきますけれども、これは古代オリエントの豊穣の神様、人間に豊かさと繁栄をもたらしてくれると信じられている神様ですけれども、このバールの神様に対する礼拝行為というのが聖書を読んでると出てきますね。バールの預言者たちが一生懸命神様に向かって祈っているって、そういう光景が出てまいりますが、預言者たちは雨が降りますように、豊作がもたらされますようにと一生懸命祈って聞かれないので自分の体を傷つけて祈ったとか、そういうような記事も出てまいりますけれども、その必死になって祈る姿、必死になって神様に向かっていく姿、それはこの世のありとあらゆる宗教の姿、そして礼拝の姿を表してるんじゃないかと思いますね。それは神中心ではなくて人間中心の礼拝の姿であります。神様がどのようなお方であるのかということはあまり重要ではないですね。それよりは人間が幸せになること、人間の必要を神様が満たしてくださることの方が中心ですね。そしてその先のことはあまり重要ではないんですね。神様がどういう方でどんな方であるかということはあんまり意識されないんですね。とにかく自分の必要を満たしてほしいという、そういう気持ちの方が中心になっているということが多いんじゃないかなと思います。ですから実際神様と出会っているようでありながら、実は出会っていないっていうようなことがそこで起こっているんではないでしょうか。私たちの礼拝も気をつけていないと、そんな礼拝になりやすいということを注意していなければいけないと思います。神様を礼拝するつもりでここにやってきているのに、実際には全然神と出会っていないということが起こり得るということなんです。神様に向かって賛美をしているようなつもりで、祈っているようなつもりで、そこに神様がおられないとしたら、それはなんと残念なことではないだろうかと思いますね。時々礼拝改革なんていう言葉が教会の中で叫ばれることがあります。礼拝がもっともっと生き生きとしたものにならなければいけないということで、そういう必要から礼拝のプログラムの中身を考えて、もっとみんなが喜ぶようなプログラムを加えたい、もっと人々の心を引きつけるようなそういうプログラムを加え、そういう風にして礼拝の中身を変えていくっていう教会が時々あるようです。そしてそこに来ている人たちの心を引きつけて、そこに参加することによって心が満たされるっていうことがもしかしてあるのかもしれない。でも私たち注意しなければいけないことがあるんじゃないかなと思いますね。本当にそこで私たちは神様を崇めているんでしょうか。神様がはっきりとそこで覚えられているんでしょうか。もしかしたら自分の心の満たしということだけが求められているんじゃないでしょうか。もし私たちの礼拝が貧しいとするならば、それはおそらくプログラムが貧しいからではない、礼拝の形式が貧しいからではないんじゃないでしょうか。私たちが神様を知っている、その知識が乏しいというところにその原因があるんじゃないかというふうに考えられますね。もちろん全ての教会の礼拝のプログラムが同じでなければいけないという意味ではないです。私たちに自由に委ねられているところもある。でも絶対に抜かしてはいけない、絶対に欠かしてはいけないプログラムっていうのがあると思いますね。御言葉がそこで朗読され、私たちが賛美をし、祈り、御言葉の解き明かしがされるということ、それがふさわしい順番で神様に捧げられていくことを通して、私たちがよりはっきりと神様を覚え、 神様に近づいていくにふさわしい順番っていうものがあるんじゃないでしょうか。その内容というものがあるんじゃないでしょうか。まず、神様を中心として、神を中心として礼拝を考えていくということが、私たちにどんなに求められていることでしょうか。そのようにして、私たちと確実に、主との出会いに導いてくださる神がおられるということを、私たちは覚えたいと思います。そのようにして、私たちが導かれていること、御言葉によって導かれていることを感謝しながら、本当に真実な礼拝がここで経験され、私たちが間違いなく、毎回毎回、ここで神様とお会いできるように、神様の素晴らしさに圧倒されるように、そのような礼拝を目指していくものでありたいと思います。今日の聖書の箇所から教えられる3番目のことなんでしょうか。それは、礼拝における私たちの務めは、捧げるということにあるということです。2節の後半部分ですが、もう一度お読みいたしますが、こう命じられています。あなた方の中で、誰かが主に捧げ物を捧げるときは、家畜の中から、牛か、羊を、その捧げ物として捧げなければならない。イスラエルの民に対して、家畜の中から、牛と羊を、その捧げ物として捧げなければならないと命じられております。この箇所より、礼拝とは捧げることなんだと、礼拝における私たちの務めは、捧げることにあるということが教えられております。ここで、捧げ物と訳されているヘブル語の言葉は、コルバンという言葉でして、これは、新約聖書の中にも出てくる言葉なんですけれども、これは、もともとの言葉は、カーラーブという、近づくという意味の言葉です。その言葉に基づいていますけれども、つまりそ捧げ物を用意するということが、人が神に近づくための方法であったということが考えられます。神様は、私たちのことを招いてくださいました。その招きがあったからこそ、今、私たちは、このようにして、神様のもとに集められて、神を礼拝できています。じゃあ、私たちは、その神様の前に何も持たないで、手ぶらで出て行ってよいでしょうか。そうではないということです。それは、大変失礼なことではないでしょうか。それは礼拝ではありません。神様の前に、私たちを通して、ふさわしい礼拝が捧げられていく必要があるということを、私たちは覚えたいと思います。しかも、その捧げ物の中身が、家畜の中からと教えられております。家畜の中から、牛か、羊を、その捧げ物として捧げなさいと命じられております。家畜ってどんな動物でしょうか？家畜っていうのは、自分の家で育てられた動物だと思いますね。自分の家の中で飼育された動物の中から捧げなさいということです。そして、次の3節を読んでいくとわかるんですけれど、それは、一番良いものを捧げなさいって命じられております。それは、結構心理的な負担になるんじゃないかなと思います。神様に対する捧げ物が、もし、その辺りで捕まえたイノシシやタヌキだったら、どんなに楽かなと思いますね。あんまり心が痛まないというか、どんなに楽かなと思いますね。そして、その、捧げたという礼拝の行為によって、一応果たすべき分は果たしたという満足感も、もしかしたらあるかもしれません。でも、主の命じられた捧げ物とは、家畜の中の最も良いものを捧げなさいと命じられている。これは、結構、心理的に負担になるんじゃないでしょうか。つまり、自分の持っているものの中で、一番良いもの、自分の気持ちがこもってるものですね。自分が飼育している動物ですから、とっても気持ちがこもってると思いますけれども、その、最も大切なものを神に捧げなさいと、ここで命じられている。でも考えてみてください。神様が私たちを招いておられるっていうのは、どういうことなんでしょうか。それは、神様が私たちと会いたがっているっていうことです。私たちが神様と会いたいと思っている以上に、神様の方が私たちのことを愛してくださって、私たちとお交わりをしたいと願っているんです。だから招いてくださっているわけですね。神様の前に全然ふさわしくない私たちです。神様の前に出ていく資格もない、そんな私たちだと思いますけれども、そんな私たちに神様の側から声をかけてくださって、私たちを招いてくださっているということは、考えれば考えるほど信じられないことで、そんなことあるんだろうかと、本当にびっくりするようなことじゃないでしょうか。でも、それくらい神様が、私たちのことを親しく招いておられるということです。その神様の前に、私たちは手ぶらで行くことなんか考えられないんじゃないでしょうか。やっぱり、その神様の前に、最高のものを用意して、神様の前に行きたいと願うんではないでしょうか。そんな招きに応えたい、こんなにも、私に目を留めて、私のことを招いてくださっている、愛してくださってる、主に精一杯応えたい、それか、本来の礼拝者の姿であるということを、私たちはぜひ覚えたいと思います。礼拝は受けることではない、捧げることなんだということを、ぜひ注意したいと思います。私たちの礼拝の中での目的は、なんとなく、捧げることではなくて、受けることの方が中心になってしまう。そういう方向に偏りやすい傾向があるんじゃないかなと思いますね。礼拝に参加することで、満足を得たい、祝福をいただきたい。もちろん、礼拝に参加することによって、祝福があるわけですけれども、でも、そこで、一番肝心なことが見失われて、何か与えられることだけが期待されてしまう。そういう傾向になりやすいんじゃないかなと思いますね。そして、だんだん、私たちは、お客様みたいになっていくかなと思いますね。礼拝に出て、いろいろサービスをいただいて、心地よさと快適さを味わって、満足して、そして出ていくという、そういうことにもなりがちかなと思います。礼拝のことを、英語でサービスって言うんですけれども、サービスするのは、私たちの方がサービスするんですね。私たちの方が、まず神様に仕えて、そして、神様に喜んでいただいて、そして礼拝を捧げるというのが、本来の礼拝の姿なんですね。何か、神様に自分にサービスしてもらうような、そういうことを期待するような傾向が、もし出てくるとするならば、それは、 神様の喜ばれる礼拝からどんどん外れていくということを、私たちは聖書から覚えておきたいと思います。礼拝における私たちの務めは、自らを捧げるということ、その行為であることをぜひ覚えたいと思います。ただ、私たちの心を主に捧げたいと思います。本当に、心からの礼拝を、毎回毎回主に捧げたいと思います。時間を捧げたいと思います。今このように、日曜日の朝のとっても大事な時間を捧げていますけれども、そのようにして時間を捧げるものでありたいと思います。あるいは、財を、お金を捧げるものでありたいと思います。そして、何よりも、私たちの体、私たち自身を主に捧げるものとなろうではありませんか。私たちを招いてくださった神様に、どうぞ私を使ってくださいと、本当に主に応えていく。そのような礼拝者として、私たちは成長していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、ふさわしくない私たちを、本当に、あなたの恵みのゆえに、招いてくださって、私たちを礼拝者としてくださることを感謝します。その主の招きに応えて、私たちが、最善のものを主に心からお捧げができますように、そのような生きた神様との出会いが、毎回毎回、この場所で経験され、私たちがあなたとの親しい交わりの中に生かされていることができるようにと導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。